こんばんは。12月1日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイ&ウララ FM の今週もお届けいたします。12月いよいよ2020年も終わりに近づいてきておりますが、今月末はですね、上皇様のお誕生日ありますので、みんなで盛り上げていきたいなと思います。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。今週のスポットライトのコーナーでは、新米ママに迫りたいと思います。そこで今回はですね、アシスタントパーソナリティとして町田さんと阿部さんをお迎えしております。簡単に自己紹介を、じゃあ町田さんからお願いします。
はい、今1歳の、1児の母になります、町田です。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ阿部さんお願いします。
はい、0歳の女の子を育てています、はい、阿部と申します。よろしくお願いします。
お願いします。もう2人ともピッチピチですねもうね、実は新米パパについてはね、以前やっていて、いや、ママも語りたいことあるということでね今回この2人に来ていただきました。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第1週のオリジナルコーナーでは大人の課外活動をお送りいたします。その時の気分でベストなものを皆さんにお届けいたします。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、ラビで心を一つに。窓を開ければ爽やかな風、今日もいつもと変わらない一日が始まる。だけど世界 今週のスポットライト。今週のスポットライトは新米ママです。ということで今回はですね、0歳のお子様がいらっしゃる町田さんと、1歳のお子様がいらっしゃる阿部さん。
あ、逆です。
逆でしたね新米ママね、2人来ていただいてね、お前は新米 DJ かみたいなね、あの話しちゃいましたけどね、あ、伝わってないねこれねいや、早速2人ね、あの新米パパのラジオも聞いていただいたと思うんでね、
はい、伺いました。
ママのバージョンも伝えたいと。
はい、
今日すごいですよ。だってね、 町田さん出身が沖縄でしょ。
そうです。
で安倍さん出身北海道でしょ。
はい。
もう日本網羅しましたか。
そうですね。北と南から伝えていけるものがあれば
いいです、
は
い、
どうですか新米ママになって。
ママになって、は
い、まあ、パパの回も振り返りながらでもいいですけど。
そうですね、うん、パパさんをお伺いしてると、はい、やっぱり、うん、まあコロナのこともあってで、このご出産の話とかがちょっと聞けなかったのが残念かなっていうのが一つありましたね。
確かに確かに。あ、はい、そっか、出産場面か。
そうです、出産場面の話。はい。うちの場合だと、はい、主人が全部立ち会いまで、うん、出産間際まで全部いてくれたんですけど、結構男性って、立ち会うのが怖いっていう方が多いんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。血を見たりとか、
そうね、
奥さんがうなってるの見るの嫌とか、はい。そうなんですよね。で、うちはそこもなんか全部楽観的に考える人だったので、全部見てくれたんですけど、出産終わって、主人に言われたのが、うん、出産してる時の声録音しといたよって言われて。
怖っ。え、怖っ。え、何それ癖、それ何。
あ、いや、全然癖じゃないんですけど。いや、そんな癖持ってる旦那だったとは思わなかったんですけど。まあ、うちの主人は、この、私がどんな思いで、どんな状況で出産したのかを、子供が大きくなってから聞かせたいっていうのがあったみたいで、録音してくれてたんですけど、今年データが飛んで消えました。
なるほどね。出産にまつわる。
そうですね。
安倍さんはありますか？なんか出産にまつわる。
あ、うちも夫が立ち会ってくれまして、で、そうですね、まあ、特に録音とかされずに。
普通しないから。
普通ですね。普通なんですけど。
まあ結構、はい。もう最初から最後まで応援してくれた感じだったんですけど、結構思い出深いというかもう一生忘れないのが、私、里帰りで北海道に帰っていて、で毎月こう、お互いの貯金額を、はい、渡して、うん、夫が入金してくれる感じなんですけど、はい、その、里帰り中の貯金額渡せてなかったんですよね。で、夫が、まあ、出産間際なんて、実家の方に来てくれて、で、なんだ、産気づいてるとき、もう病院でうんうんなってるときに、うん、あ、ちょっと、ごめん、みたいな。今、うん、生まれちゃうと余裕なくなっちゃうから今言うけどさ、うん、今月の貯金額もらっていいかな。
貯金額ってね、お小遣い。
いやいや、夫婦の。
あ、夫婦の。
はい、共同の貯金
で。産気づいてる時にそれ言われるってすごいですよね。
なんかさ、出産の時とかさ、
今言う。
ないよね。
そうなんですよ。
なんか女性と話すとさ、はい、あの時の出産の時のやつ一生忘れないみたいな。
はい、ありますね。絶対持ってます。それは
絶対あるんだ。
はい、絶対ある。
それがプラスであればよかったんですけど、私も産気づいて、CT って子供の、この心臓の音測るときに、安静にしててねって事前に前振りされてたんですけど、助産師さんから。夫が珍しく、うん、まあ、なんか飲むって言ってくれたんで、あ、嬉しい、なんかじゃあ買ってきてって言ったら、コーラねって言われて。飲むかいって言ったらもう CT がもうバーンって脈打っちゃって、助産師さんが駆けつけてくるっていう。なんかありましたか？
緊急事態。
そうそうそう。
いやー、やばいね。
あれは死ぬまで忘れないと思います。コーラ渡されるっていう。
ありますよね。
いや、だからさ、男としては怖いわけよ、その辺。いや、ほら、私は結婚してないし、子供いないからですけど、やっぱ、はい、おかんとかの話聞いても、はい、めちゃめちゃ言うわけよ。
ああ、そうですね。
そうでしょう
ね。なんか生まれた前後、
はい、絶対
怖いわ。もう今日はもう全部吐き出して帰ってね、もうすっきりして。
今日は、もうカウンセラーのように聞いてもらって。
いや、なるほどね。安部さん他にありますか？まあじゃあやっぱ女性としてはやっぱあれか、まあ、出産がやっぱでかいですか、そのシーンが。
そうですね。
もう一生の思い出ですよね。
男性陣はね、うん、ほら、なんか LINE で知ったんですで、二人でケラケラケラーって終わってましたけど。
いや、あんな軽いもんじゃないですよね。
これが令和スタイルですとか言ってたけど。
そうそうそう。いやいやいや。
舐めんなよ。
舐めんなよ。そうそう、舐めんなよ。令和でも産むもん産んでますよね。
いつの時代もすごい不便なんだよと。
そうなんです。痛い思いして。
もう懐かしい。もう記憶飛んじゃいませんか？
あ、そうなんだ。
そうですね。
出産の痛みとか、 新規の辛い、まあなんだろう、辛かったことが結構忘れちゃいますよね、育児してるとね。
そうですね。だから2人目、3人目も産めるっていう、
そうそう、
女性の脳のからくりみたいなんですけど。
そう、はい。まあ逆にずっと覚えてると、もう女性が、まあ、次産もうってあんまり思えなくなっちゃうからってことで、忘れるようにインプットされてるらしい。
なるほど。はい、すごいっすね。
すごいですよね。
中にはね、覚えちゃってる人もいるんでしょ、多分。
あ、そうですね。
もちろん、もちろん。
てかさ、なんか出産が、なんだろう、痛いとかさ、怖いみたいな印象強すぎない？
は
い、
あ、そう、
うん、その辺ちょっと、
そうなんです
ね、実際ちょっとその辺後半ちょっと聞かせて。
わかりました。
じゃあここで一曲目いきましょう。じゃあ町田さんお願いします。
はい。はい。2018年の8月15日リリース、風鈴のパプリカ。それではどうぞお聴きください。
お聞きいただきましたのは風鈴でパプリカでした。さあ来週担当パーソナリティの私川端龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週スポットライトは新米ママです。前半はですね、新米ママの町田さんと阿部さんに出産のシーン、そして、旦那とのねやりとりで、これは一生忘れないぞというお話エピソードとですね、あとはなんか出産は実はなんかね、こう子育てしてると忘れてくるというお話なんかもね、もう実体験にまつわる話を聞きましたが、後半はねもうちょっと深く聞いてみたいと思います。じゃあどうぞ町田さんと阿部さんね。
はい、はい、とやっぱり大事だなと思ったのが、この子育て、赤ちゃんが生まれての乳幼児期、やっぱり1歳とかまでの間に、まあ協力して育てたかって思うのか、一人で育てたと奥さんが思うのかで、奥さんが旦那さんに対するこの愛情とかって、あと、まあ一緒に連れ添うとしたら70年とか、まあ変わってくるんだろうなってなんとなく思いましたね。
なるほどね。私の地元の友達は、まあ、女性陣とね、はい、前飲んだ時に、はい、もう子供できたら旦那いらねえって言ってましたよ。
すごい、
あ、それはまたちょっと違う
んだ。うん、なんかしっかりした。
そうです、そうですね。
お友達
と言われてらっしゃいます。結構うちらの女性陣は、いらないよね、旦那なんてね、別にね、みたいな。
ああ、なるほど。
あとなんか息子がいる人は、なんかもう、なんか息子がね、なんか彼氏みたいだし、みたいな。
それはよく、
それはよく言いますね。私たち二人ともね、女の子だから。
そっかそっかそっかそっか。
その感覚がすごく羨ましいなって思う時も。
あ、逆に？
はい。
女の子だと何？女同士のなんかあるの？やっぱり、この女は、みたいな。
いや、そこまで。
でも3歳になると、女の子、あ、5歳か、5歳になると女の子って、この15歳ぐらいまでの、この脳の発達に近くなるらしいんですよ。
めっちゃ発達するな。
そうですね。なので、ママがネイル変えたとか、髪型変えたを5歳でも認知し始めて、こう一番好きな対象がママなので、あ、まあ、変わったね、ママとかっていう言い始めるらしいんですよ。だから本当、同じ女としてのこの顔変化を感じるっていうのは、はい、いますね。
安倍さんの子供はね、まだあの、ドアノブのさ、ドアのさ、
スト
ッパーに興味持ってるの。まだネイルじゃないのね。
かわいい、かわいい。かわいいですね。
いや、でも、すごい最近びっくりしたのが、やっぱり女の子って人の表情をじっくり見るのかなって思ったことがあって、私普段まあ、ずっと家にいることもあって、あんまりお化粧しないんですけど、やっぱりたまに外に出るとか、こうやって人に会うときは、もう、バッチリお化粧するんですよ。で、それで、もうある日、もうお化粧したお顔で、あ、じゃあ娘ちゃん行ってくるねって、バイバイって言ったら、この人誰みたいな顔されて、すっごいじーっと見てくるんですよ、こっちを。ママだよいつも見てるママだよ
クソウケるな、それ。
見慣れてないから。
そうそうそう。その時なんか乳首ギューンやられたら、なんか、ああ、ママだってなるんです
よ。母乳を思い出す
の。母乳の、あ、この左の乳首ママだな、みたいな。
でもそれはありますよね。
あるんだ。
というか、誰の、なんていうんですか、おっぱいも吸わないんですよ、赤ちゃんって。意外と。
そうなんだ。
そうなんですよ。それはママだけ。
へえ。
はい。ですね。はい。
マジか。
はい、そうですね。
自分小さい頃なんかばあちゃんのおっぱい飲まされたとかって聞いたことあるけど。
はいはいはい。
昔は割と。
昔はそれが多い。はい、聞きますね。
ウバって方がね、いたみたいです。ご近所ですっごい母乳が出る女性に、まあ母乳が出ないお母さんがうちの子におっぱいあげてくださいって言って。
今ってないの、そういうの。
いや、ないですよ。
ホルスタインみたいなしないよ、
母乳かミルクかの二択でさ。
なるほどね。逆に今こそウバさん欲しい気もするけどね。
あ、そうです。ワーキングママとかだと。はい、そうですね。
母乳は任しちゃえ、みたいな。
そうですね。
じゃあ、お願いしますわ、みたいな。
ブッシュ
ブッシュみたいな。
ブッシュ大丈夫ですか？あんまり時間的にいいのか。
でも、乳反射とかでね、ブッシュ出る人もいるからね。
あ、そう、よくご存知ですね。
知ってる人いるよね。
もう詳しい。
まあ一応ね、医療を目指してた男ですから。
失礼しました。そうでした。
他になんかあります？ママさんトーク。
そうですね。うん、あとは、う
ん、まあ、あとま、町田さんどうかわかんないですけど、うん、ママになって、はい、ママ友とかの返信とか急なドタキャンで全然気にならなくなります。
そうですね。だいぶもう、許容範囲が広く
なって。そう、許容範囲が広くなって。例えば、まあ昔本当、うん、メールとか LINE とか送ったら、ちょっと早めに返信欲しいなって結構仕事でも思うタイプだったんですけど、
は
い、もう生まれてから、うん、あ、もう暇な時でいいんだよ、うん、いつも育児で忙しいでしょうし、本当、気にしないよって感じになりましたね。
マジっすか。
ドタキャンとかも全然。
あ、大丈夫。
ごめんなさい。
だって町田さんでも沖縄出身だから、もともとあれ、はい、その辺別に気にしない
よね。そうです。映画館始まる時間に起きた友達とかいますね。あ、じゃあ次の回にしようみたいな感じだったんですけど。
うちなんちゅないんです
よ。いました、いました。まあでもより許容がそうですね、確かに。
広がるんです
か？そうです。なんか母としてというか、なんかみんな、なんか、に対しての優しくなるはありますね。主人に対してはちょっとピリつく時もあるんですけど、
そこだけね、
このホルモンの関係というか、いろいろあるみたいなんですけど。
やっぱじゃあその辺やっぱ勉強するんだ。やっぱホルモンがどうとか、子供が発達するのはどこだとか。
そうです、します、します。もうやっぱりスマホで調べる内容とかも、産む前は本当ゲームとかやったりするかもしれないんです、はい、した時もあったんですけど、はい、もうほぼやっぱ子供のことを調べるようになったりします
ね。そうですね。そうですね。
じゃあやっぱ子供メインになってくるんだ。
メイン、もう何もかもですね。
何もかも。
はい。なので体の変化もそうですし、あとは見えるもの、この間の金井さんたちの会は子供が増えたっておっしゃってたんですけど、まあそういう見え方とかもそうですし、うん、心の変化とかもだいぶ女性だとあるかなと思いますね。
なるほど。
はい。
ちょっともうちょっと聞きたかったですけどね。終わっていきたいと思いますね。以上、今週のスポットライトは新米ママでした。大人の課外活動。さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー。本日第1週は大人の課外活動をお届けいたします。今回はですね、スポットライトがね、新米ママだったんですけどね、ちょっとね、安倍さんの方からその、福利厚生っていうか、なんでしたっけ？
はい。
ね、年金？
いやいや、ここ、育休
って。育休。
早い、年金早い
です。ちょっとまだ親子若いので。
育休に感謝だみたいな話があったので、うん、ちょっと大人の科学活動としてはその辺ね、うん、これからママとかパパになる人もね、うん、ちょっと知っておきたい内容かなと思うんで、うん、ちょっと触れていきたいんですが。
はい。はいはい、そうですね、育休に入ると、はい、それ前もらっていたお給料の 67%。
あ、そんな出るの？
そうですね。
出ます
ね。出ます。いただけるんですけれども。そうです。これすごくありがたいなって思うことが、本当に、まあ、産んでから思ってまして。まあ、自分は家にこもって、もう子供と遊んだり、ご飯あげたりして過ごすだけなんですけど、それだけでお金をいただけるって、やっぱりすごいことだなって思うんですよ。で、やっぱりそんな自分が散歩に行くと、まあ、道端で取引先に謝っているサラリーマンを見たりとか、まあ、一生懸命営業してる人とかを見て、あ、こういう日本で頑張って働いてる人たちのおかげで、雇用保険って成り立ってるんだなって思って、やっぱり感謝することが、はい、増えました。
はい、あとはやっぱり子供を生まれてこのライフステージが変わることによって仕事をパートさんにしたりする私のママ友とかもいたんですけど、やっぱりこの正社員かパートかでだいぶやっぱり年金だったりとかの保障が1500万ぐらい違うんですよ。25年間で
かなり変わるね。
そんな変わるんだ。
そうなんですよ。だから私も最初転職、子供が生まれる時はもう辞めてたんですけど、やっぱりパートか正社員かって考えた時にいろいろ税金のこととかも見直した時にやっぱり正社員がいいなと思って転職しましたね。
なるほどね。
はい、それでも働かせてくれる環境があるっていうのが ね、本当にありがたいですよね。
意外とほら結婚してさ、やっぱ女性としてね、子供を産んで働けるのがどうなのかって不安持ってる人ってたくさんいると思うんですけど、
はい、そうですね、
2人の実感としてはどうですか？
働けます。
働けます。
働けるか。私まだ、まあ、復職前なんですけど、でもやっぱり、うん、正社員で働けるか
ですね。
でも安倍さんもね、なんか前の仕事場からね、なんか、はい、戻ってこないみたいな話もらったみたいな。
そうなんです。ありがたく。テレワークで復職することになりまして。
いいですね。
すごいですね。
はい。柔軟だなって本当に。
はあ、逆 にもう今あれかな、そういうのもどんどん取り入れてこうみたいな。
そうです
ね、流れなのかな、会社としても。
そうですね、やっぱこのコロナ禍が、ね、まあ、良くも悪くもすごく働き方を変えるきっかけになってるなとは感じますね。
ね、そうですね。あとはなんかこのさっきの年金の話ちょっとつながるんですけど、2024年ぐらいにこのパートさんでも厚生年金を払えるようになるっていうことで、まあこのママさんがまあ同じ時間、正社員の方と同じ時間働いてもやっぱり老後充実できるようにみたいな流れはなんかあるみたいですね。
はあ、じゃあだいぶその辺が手厚くなってきてるんですね。
そうですね。
じゃあ安心してもみんな産んでくださいと。
いやー、
まあ、でも保育園問題もまだあるんですけど。
そうですね。
あ、よく聞くねそれ、
はい、保育園はだいぶ苦労しましたね。
これから、え、今も
私入れてます今。
そっかそっかそっか、はい、働くからか。
そうですね、神奈川県で20円弱見学してダメだったんですよ。
うわ、
認可で
やられたね。
はい、なので、まあ、企業主導型っていう認可外なんですけど、はいはいはい、そこの保育園に入れて、はい。
じゃあそういったねやり取りも、はい、あれですね、やっぱ付き合い大事ですね。
そうです、
ママさん同士のね。
収集が、
あ、はい、なるほどね、はい。じゃあここで曲いきましょうか。じゃあ阿部さん曲の紹介お願いします。
はい。この曲は私が娘を産んだばかりの頃ですね、朝ドラで流れていた曲で、うん、まあ、この曲を聴くと娘が新生児だった頃を思い出す思い出の曲になります、はい。2019年11月1日リリースのスーパーフライでフレアになります。どうぞお聴きください。ウォーターテイメント。 Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told
me. 83MHz アイアンドウラライフメルをお送りしております。ラジオとラジコ、ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。あと私川端龍太よりお知らせというかですね、ありまして、最近インスタの方をですね、ちゃんとテーマを決めてアップするようになりましたので、ぜひぜひフォローお願いします。はい、今日の放送はいかがだったでしょうか。今日はですね、新米ママということで町田さんと阿部さんに来ていただいて話していただきましたが、じゃあ町田さんから感想を。はい、なかなかねラジオでねママさんの話することもないと思うんですけどね。
そうですね、はい、やはりこの公共の電波を使って思ってることをお話しさせていただくっていうのは貴重で、すごくありがたかったです、はい、本当にありがとうございます、
はい、こちらこそです、はい、なんかねもう実際に経験して変化したこととかね、実際にいろいろ調べていただいた内容もありがとうございますね、はい、阿部さんいかがでしたか。
はい、もう拙い話を聞いてくださって本当にありがとうございました。
いやもう結構ね面白い話いっぱいありましたね少しは吐き出して2人はすっきりしましたかね。
はい、
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 もう、
はい、
今日はちょっとはね旦那にね一品おかずでも冷やしてあげてください。
そうですね、はい、
旦那は逆に ね今日の話を聞いてね、あ、そういうことがあったんだなと反省いただければと思います
結局
はねはい、ということでね、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送、地域以外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は12月8日火曜日、第2週担当パーソナリティ三春さんと大向さんでお届けいたします。お楽しみにしていただければと思います。お相手は私第1週担当パーソナリティの川端龍太と
町田と
阿部が、
以上3名でお送りしましたそれでは来週もお楽しみください。さよなら、
ありがとうございました。
ありがとうございました
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。